ソテリアを始めたいと思います。恵みの高き根を賛美いたします。ラララララララララ。恵みの高き根、ひびわが目当てに、祈りつ、歌いつ、我は昇りゆかん。光と清きと平和に満ちたる恵みの高き根、我に生ましめよ。アーメン。天のお父様、ありがとうございます。今日も新しい一日を感謝いたします。今日もあなたがこのただ中におられ、またあなたご自身の御心を悟らせてくださいます。今日も真理のうちに歩むことができますようにお願いします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい、本日のディボーション箇所は、創世記の33章の1節から11節の箇所です。それではお読みいたします。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウが400人の者を連れてやってきていた。ヤコブは子供たちをそれぞれ、レアとラケルと二人の女奴隷とに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。エサフは彼を迎えに走ってきて彼を抱き、首に抱きついて口づけをし、二人は泣いた。エサフは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなたのしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。それから女奴隷とその子供たちは進み出てお辞儀をした。次にレアもその子供たちと進み出てお辞儀をした。最後にヨセフとラケルが進み出て丁寧にお辞儀をした。それからエサウは私が出会ったこの一団は皆一体どういうものなのかと尋ねた。するとヤコブはあなたのご好意を得るためですと答えた。エサウは、弟よ、私はたくさん持っている。あなたのものはあなたのものにしておきなさい、と言った。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召したら、どうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を、神の御顔を見るように見ています。あなたが私を快く受け入れてくださいましたから。どうか私が持ってきたこの祝いの品を受け取ってください。神が私に恵んでくださったので、私はたくさん持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。アーメン。それでは今日の箇所をまとめたいと思います。今日の箇所は、野牧の私で神と格闘したヤコブが、兄エサウと出会うところです。エサウは、一団が何なのかと聞きましたけれども、ヤコブはそれに対して、エサウの好意を得るためであると言って、お辞儀をして彼らは和解しました。はい、それでは主の御声を聞いていきたいと思います。それでは、できた方から分かち合っていただきたいと思います。
はい、私は、ヤコブが本当にこのエサウに対して徹底的に振り下っている姿を3節で7回も地に伏してお辞儀をした。7回感電するということで、本当に徹底的にひれ伏したんだなっていうこと。あと、5節では、あなたのしもべに恵んでくださったというふうにエサウに対して語っていますし、また10節では、あなたの顔を神の御顔を見るように見ていますっていうふうに、本当にこのエサウに対して、エサウを慕ってまた振り下る心が本当に現れているなと思いました。 ました。以上です。
私も重なりますけれど、特にこの3節のところは、全く逆だなと思いました。2節3節は、ヤコブは一番最後に残った、前は残ったんですけれど、今度は、先頭に立って進むことができたということ、そしてまた10節のところで神の御顔を見ているようですというふうに書かれていますけれど、これは彼は本当にそういうふうに思ったんだなと思いました。32章の前のところでヤコブが御使いというか、まあ主というか、レスリングをして、そしてももの付け根を、腰の付け根かな、ももの関節を、打たれたという、その自我が完全に砕かれたというところから、彼に恐れがなくなって、そしてコロサイ書の3章17節だったかな、しもべたちを主人に対してキリストのように接しなさいというところがあったと思うんですけれど、恐ろしいエサウ、また自分が兄エサウを実際欺いたことに対する恐れというものが完全になくなって、エサウを神のように彼は見ることができたという大転換がここに記されているというふうに思わされました。以上です。
はい、私は4節に目が止まりました。このヤコブが一番思い悩んでいた大きな問題、これに対して、まあ、ヤコブ自身も最善を尽くして備えた結果、でも最終的にエサウの心を和らげて、ヤコブを受け入れられるようにされた神様の御業に目が止まりました。神様が行けと言った時に、戻りなさいと言った時に、従って、まあ、勇気を出して従って、まあ、その最終的な結果を神様が、与えてくださっているというところに目が止まりました。以上です。
私も特に3節からこの今まであらゆるものを自分は最後に残して、しもべやいろんなものを先に進ませてきたヤコブが、ここで初めて自分の子供たちや妻たちの前に立って進んだという、この主との格闘、神との格闘を経て、祝福を得ると経てですけれども、彼は本当の意味で信仰と勇気を持って進むことができて、そしてもちろんこの行くたる姿勢を示して確かな和解を得ることができたということに対して語っていただいています。以上です。
それでは続いて、神様がどういうお方か、模範、戒め、罪、約束、慰めがないか見ていきましょう。はい、それではいかがでしょうか。できた方からお願いいたします。
私は教訓として、10節をまず挙げたいと思います。主と祈りの格闘をして、自我が砕かれると恐れが消え去り、恐れていた相手の顔が神様の御顔のように見えてくるということ、自我が砕かれると謙遜にへり下ることができるというレベルではなくて、相手をキリストのように見ることができ、自分はキリストのしもべになることができるということです。それはさっきコロサイ書の3章の節を間違えましたけど、23節です。そして3節を通して似てますけれど、同じようにこの相手を徹底的に敬い愛せるようになる、自我が砕かれると。そして、過去の複雑な人間関係が全く解消されて、この4節にあるように、最も主が喜ばれる、互いに愛し合う関係と変えられるということです。以上です。
はい、私は受けるべき行動として、エサウとヤコブの言葉から比べたんですけれども、9節でエサウが自分はたくさん持っていると、 あなたのものはあなたのものにしておきなさいというふうに言ったのに対して、ヤコブは11節で、神が私を恵んでくださったから私はたくさん持っているのだということを証ししているのを見たときに、エサウはやはり自分のものは自分のものだという認識があるんだなというのと、まあ、ヤコブは本当にこれはすべて神様からの恵みで自分は所有しているものなんだというこの認識の大きな違いがあるなと思いました。エサウの子孫はやはりこうアマレクが生まれてきたり、結局神に敵対するものに、まあ、そういう民になってしまう。ヤコブは神の民としていくというのを見たときに、やはりこういう信仰が必要だなというか、自分の持っているものは全て神様がくださっているという、本当に神様への信仰というのがいつも必要ということと、それから自分の力で生きていくこと、また自分が所有しているんだという、まあ、そういう思いというのは避けなくてはいけないというか、神の御心に反するものであるんだなということを思いました。以上です。
私もまずは3節からですけれども、主が本当に勇気を与えてくださり、勇気と信仰を持って神様の祝福が実現することへの信仰を持って、恐れることなく使わせてくださる、恐れることなく立たせてくださる方であるということを語られました。また模範として3節4節や10節11節から、この和解のために徹底的にへりくだるということを語られています。ヤコブも自分の言い分がなくもないと思うのですけれども、決してそういったものを振りかざすことはせず、徹底的にへりくだることがこの和解に対して最も大事なことなんだということを語られました。以上です。
はい、私は、まあ、全体的にですけれども、自我が砕かれた人の特徴が、このように心からへり下る、そういうものに変えられるということを思いました。7回というのは、本当に完全数で、完全に彼がへり下っていたことを示すと思うんですけれども、まあ、それまでのヤコブはいろいろな策略を巡らして、まあ、自分の保身のために、いろんなことをしていたんですけども、まあ、この時のヤコブは本当に心からへり下っていたんじゃないかなということを思いました。それでエサウが、まあ、そういう彼の振る舞いを見て、その時にひょっとしたら心が変えられたのかなと。本当は何かを言うつもりだったのかもしれないんですけれど、彼の態度を見てエサウ自身も態度が変わったのかなということを思いました。以上です。それでは、実際の生活に適応していく時間を持ちましょう。はい、少し短いんですけれども、で、分かち合っていきたいと思います。
私は、8節のあなたのご声を得るためですとか、10節のあなたの顔、神の御顔を見るように見ていますというふうな、そのヤコブの言葉から、このただの上辺だけの謙遜じゃなくて、本当にエサを慕う心も与えられていたんだなというふうに思わされて、まあ私、両親と、まあ、家族の救いのために祈っていますけれども、ただ上辺だけで何か謙遜に、また、良いことを家族にするようにするというのではなくて、本当に全く愛が恐れを締め出すという言葉に言うように、全く愛でヤコブはエサウに勝利したんだなというふうに思わされましたので、愛でお手伝いていくということを両親にしたい、そのためにまず神様と祈るということをしたいと思います。以上です。
はい。私は今、関西選挙旅行に行こうとしていますけれど、いとこが実際に今、2年前も福音を語って非常に固く拒まれたんですけれど、胃ろうしていて、口からご飯も食べられないし、水も飲めないような、そういう状況ですけれど、そういうことあんまり私、それほど深くは考えてなくて、何とかして 救いに導かなければというふうに思っていたんですけれど、それが私の傲慢であって、そのいとこの苦しみを共有することが大切であって、サマリアの女を導いたイエス様の心を持てるように、そのように祈っていこうと思わされました。以上です。
はい、私はエサウが、自分のものは自分のものだと思っている意識、そしてヤコブが自分のものは神のものだと思っている意識、その結果が子孫にまで大きく影響していくというのを、まあ、今日はちょっとそのことを思ったので、自分の子供のことを思った時に、今自由に捧げる形の献金のスタイルをとっているので、あの献金の袋が回るわけじゃないんですね。で、考えてみたら、うちの子ずっと献金捧げて、あの私が彼女のもらった分から10分の1を献金しているので、彼女自身の手で捧げていないなということを思って、ああ、やっぱりこういうことを一つ一つ大切に教えていかなくてはいけないなというのを気づかされたので、それをやっていきたいと思います。以上です。
私は特に3節から、この本当に全ての恐れを打ち砕くというか、そして本当に信仰を持って進んでいくというこの模範について黙想していました。私自身もこの恐れのあるところに対して、恐れがなくなるにはどうしたらいいかを黙想していたんですけれども、恐れがなくなるまで祈るということが、完全に主に委ねることができるようになるまで祈ることなんだなということを今日は教えていただいています。以上です。
はい、私は本当に自我が砕かれると謙遜なものになるんだということを学ばされました。まあ、いろんな試練があるんですけれど、ヤコブがもう自分では何もできなくなってしまった、立候補を引いている状態だと思うんですけれど、でもそれが本当は実は神様にへり下っている、神様の恵みによって自分は生きているという、まあ、そういう態度が、まあ、彼の存在から表されていたんだなと思い、やはり試練というのはそういうためにあるんだということをもう一度教えられ、この与えられている試練に、まあ、感謝していきたいなということを思いました。以上です。それでは一言祈ります。天のお父様、ありがとうございます。本当にこの変えられたヤコブ、イスラエルのように、私たちがあなたの御前に、また人の前にへり下り、あなたのご自身を表すものとなりますように、お一人お一人を祝福してください。イエス様の御前によって祈ります。アメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。